久しぶりにね、AD 笠原くんと遊びまして、多分普通に遊ぶの相当久しぶりだと思うんだけど、そもそも AD 笠原って誰だよって今ね、多くの方々が今思ってるわけじゃん。誰だよ AD 笠原って、当たり前のように急にお前友達の話しだしたけど、今週初めて聞く人からしたらさ、AD 笠原って急に言われたってさ、珍しい名前の人だなぐらいしか思わないわけでさ、AD ってどういう漢字書くんだろうっていう。まあ、笠原は多分ローマ字だろうけど、AD ってどう、A は永遠の A に、みたいな。D はどうやって書くんだ、D は、みたいな、ことに今なっちゃってるから、泥でデイで、永遠の泥でエイデイで、AD 笠原くんが誰なのかって話を、少ししとかないと、この話、ね、今週の話ちょっとわかんなくなっちゃうから。まあ、それを言うなら、まあ、じゃあタイムマシン部 G の話をさ、ちょっとさ、最近ほら、最近聞き始めましたって方が結構ね、いろいろ言った、ツイッターとかで声かけてくれるから、もともとじゃあこのタイムマシン部 G、今こうやって喋ってるのは誰なのかって話をね、ちゃんとしとくと、私、白井亮という人間が喋っております。今31、今年32になる男でございますね。もうどうしようもない、もうボンクラですよ。どうしようもないボンクラですよ。もう31にもなっても定職にもつかずに、おねなし草としてフラフラしている、まあ、ボンちゃんとクラくんっていうね、ゆるキャラがまぐわって生まれたのが私なんですよ。ボンちゃんとクラくんが地方の営業回りしてる時に、たまたま旅館が同じ部屋になっちゃって、でやっぱりほら、毎日毎日一緒にさ、ゆるキャラとして営業してると、やっぱりいろいろ通じ合うものがあるんだよね。でボンちゃんが、私疲れちゃったと、もう私疲れちゃった、もう子供たちの相手をするの、私もうだって34だよと、疲れちゃったんだったら、ちょっと年下のクラくんがね、肩を抱き寄せてね、しっぽりして、その結果生まれたのが私と言われている、まあ上半身がボンで下半身がクラと言われているボンクラっていう、まあおっさんですよ。ツイッターをね、僕やってるからさ、結構その自分の写ってる画像とかアップすると、まあいろんな方から、本当にゾンビみたいな顔してるんですねって、ずっとネタだと思って聞いてましたけど、ガチのゾンビじゃないですかっていう、本当ゾンビフェイスのおっさんってまんまなんすねって声をすごくいただくんだけど、ごめん、あれ仮の姿だから、あれ仮の姿なんで、本当は僕、トリンドル・レイナにそっくりって言われている、本当はトリンドル・レイナそっくりのハーフ系美少女なんですけど、ちょっと今呪いにかかってまして、ちょっと若い頃にね、荒地の魔女に呪いをかけられまして、もともとはもうね、トリンドル・レイナの双子って言われるぐらいの美少女だったんだけど、まあ、ボンクラのおっさん、ゾンビフェイスのおっさんになっちゃってるわけ。呪いを解きたかったら、誰かを心から笑わせればいいんだよっていうのを魔女に言われて、今一生懸命ラジオやってるんだけど、じゃあ笠原くん一度もまだ心から笑ったことがないっていう、そういうことになるんだよね。まあ、笑い声に似た何かを発してるだけだからね。まあ、そういう私、白井亮が今喋ってるわけです。で、目の前のこのさっきからゲラゲラゲラゲラ人の笑い声に似た音を背中の羽と羽を擦れ合わせて出している、ちょっと虫っぽいおじさんが、AD 笠原くんっていう、まあ、アイドルの卵って言われてるね。自称アイドルの卵って。磨けばまだまだ輝くはずの原石なんです。原石なんですけど、磨きすぎた結果、おでこがどんどん輝き出している、まあ、この AD 笠原くんっていう同い年、もう32になったのか。ついこの間誕生日で32のおじさん。まあ、二人のおじさん。本当は美少女と原石のおじさん二人がやっているのが、我々タイムマシン部 G なんです。でも AD、笠原くんとの出会いはもうさ、ちょっと考えてみたらびっくりだけど、もう13年前なんだよね。そんな君と出会ってから経つんだよね。まあ、もともと、まあ、学校名はあんま言わない方がいいのかな、こういう時は。今から言う今、トークをいろいろ考え、いろいろ今から喋る話の内容を逆算して、学校名出さねえ方がいいかなって時点で、もういいことは言わないよね、この後。もともと 演劇の学校東京都内にある演劇の学校で出会ったんですよ。まだ当時私も本当身の程知らずに俳優になりたいと思っていたし、まだ当時呪いにかかってないんで、トリンドル・レイナそっくりなんでいけるんじゃねえかなとね、こんだけの美貌があればそれは売れるだろうと思ってたんで、まあ、女優を目指して東京都内の演劇の学校に行ったんですけど、そこに、まあ、笠原くんも同学年で入っていて、まあ、笠原くんもまだ当時はね、原石としてね、磨きはいけるんじゃないかっていう、その俳優の要は俳優志望の学生として13年前同じ学校に入って、でそこで出会って別にそんなに仲良くならず、お互い挨拶はするけど程度のそんなに、別にだってそんなに当時ね仲良くはなかったけど、まあそこで出会って、それからまあ2年間ですよ、その学校で切磋琢磨して、まあ演技の勉強2人ともして、まあ卒業して結果プロのフリーターになりまして、なかなかのフリーターにね、まあだからいろんな演技の勉強をしたからさ、全部がそのフリーターに生かされてくるわけ。声でかいしな、基本的に声でかいし、体柔らかいしね、なんか全部ね、その怪我をしないプロのフリーターになりまして、そしてなかなか社会復帰できないというね、生地夢見ちゃってるもんだから、なかなか社会復帰できないっていうね、一回夢を諦めるっていうワンクッション入れないと正社員になれないっていうなかなか困りものフリーターになって、その後2人でいろいろ舞台とかやってくうちに、まあ俺が呪いにかかっちゃって、トリンドル・レイナじゃなくなっちゃって、ちょっと呪いを解くためにじゃあラジオやろうよって始まったのがこのタイムマシン G ですよ。だいぶ説明が長くなったけど、だからもう笠原くんとは13年間ラジオ一緒にやって約10年とかになるわけ。言っときますけど仲良しなんですよ。これはもう宣言しますけど、2人は仲良しなんです。昔お母さんと一緒の中であったでしょ、2人は仲良しっていうなんかあって、楽しいことは2人分で、悲しいことは半分になったらいいんだけど、なんでか倍増しちゃう、あの2人は仲良し、2人は仲良しなんです。だからさ、本当にそのラジオを始めたばっかの頃、それこそタイムマシン部、この今タイムマシン部 G だけど、一番最初のタイムマシン部初代をやってた頃って週に3回4回普通に遊んでたもんね。当たり前のように、まあ、家も近かったけど、当時本当に週に3、4回を普通に遊んで、まあ、あの伝説的に未だに2人の間であの頃はすごかったっていう伝説的なエピソードで言うと、まあ、俺が夜中の11時に稲川淳二のビデオを借りてきて、一人で見るの怖いからっつって AD カサル君に電話して、一人で稲川淳二のビデオ見るの怖いからちょっと一緒に見に来ないっつって、夜の11時に呼んどいて、ビデオ始まって10分で俺寝るっていう、俺が元々のトリンドル・レイナの格好だとしてもそれはあんまり許されない。まあいや、ギリギリいけるか、トリンドル・レイナだったらちょっと、可愛いエピソードとして成立するけど、残念ながらその時点でもう俺ゾンビ面のおっさんになってんのに、でそれが許されるぐらい仲のいい2人だったんです。でところが、まあこっからちょっと今週の話にねつながってくんだけど、もうこの3年ぐらい全然遊ばなくなったよね、本当に。今笠原くんもですねって言っちゃったけど、あんだけさ、俺まあマジで多分人生史上こんなに遊んだ人はいないっていうぐらい、笠原くん、まあ、ギリギリ小1、小2のよっちゃんは週5で遊んでた。よっちゃんと笠原くん、どっちかな、どっちか、みんなどっちだと思う、よっちゃんと笠原くん。あの、ほら、お母さんすごい美人な、お父さんすごい怖くてさ、お兄ちゃんガキ大将のよっちゃん。よっちゃんちでよくスト2やってたけど、週5で。俺見てるだけだったけど、よっちゃんか笠原くんって言われてるぐらい、まああんだけ遊んでたんだけどさ、ここんとこほんと遊ばなくなったじゃん。もうそれこそこの3年ぐらいで半年に1回とかだよね、その全くラジオとかのその企画とかラジオの打ち合わせを抜きで単純に遊ぶってなるのはもう本当に半年に1回あるかないかぐらいなの、あんなに2人は仲良しだったのに。でこれはもう理由が分かってるんですよ、なんでこんなにあんだけ毎日のように遊んでいたのに遊ばなくなったのかな。すごい理由はもう明確でして、笠原さんが正社員様になられたからなんですよ、一つは。これはもうでもめでたいことです。笠原さんがもうこのままじゃダメだってことでダーマ神殿に行って、正社員にね、クラスチェンジしたから、で、またこの入った会社がめちゃくちゃ忙しいんだよ、笠原くん。本当にもう一週間で空いてる時間がほとんどなくて、 昔は笠原くんね、あのユーズの聞きすぎる清掃のバイトをしてたじゃん。ユーズがあまりにも聞きすぎるっていう清掃の業者のバイトを笠原くんやってたんだけど、まあ、笠原くんが主にやってたの空吹き担当だから空吹きいらない現場の方が多くて笠原くんほとんど呼ばれないっていう、あとあの掃除用具入れにモップ入れる役だったからほとんど呼ばれないっていう、だからまあ時間がたっぷりあったんだけど、正社員様になってから笠原くんまあ忙しいからさ、それが2年ぐらい前か、かれこれだから、そっからまあ全然時間が合わなくなったってのが一つと、もう一つ大きな理由として、お彼女様がエディ笠原様、お彼女様いらっしゃいますのでね、愛する人がいるわけですよ。もう4年とかなんだよね、今年4年目になる愛するお彼女様がいらっしゃるわけね。君をずっと幸せに風にそっと歌う相手がいるわけです。なんとも羨ましい、羨ましい限りなわけですよね。そう、もうだからあの、あれでしょ、愛してるの響きだけで強くなれるタイプの、そういう方ですよね、あなた。愛してるの響きだけでパワーアップできる方なんですよね、今、笠原さんは。私はあれですよ、あの、鏡に映った自分に向かって、お前は強い子だよ、お前は強い子だよって言い聞かせると強くなれた気がするタイプの、そういう自分に対するスパイキルトのかけ方をして、頑張ってる人間ですけど、笠原さんは愛してるの響きだけで、作ると何重掛けみたいな状態になってる方だから、いやいや素晴らしいことですよ。そのお彼女様ができてから笠原さんっていうのは、まあできる限りそのでき使える時間を彼女様のために注いでるわけです。で僕はもう笠原くんと彼女さん二人っきりで、そうなんていうの、会ったことはさ、笠原くんと彼女と俺含めて三人で会ったっていうのは結構もう 4、5回会ったことがあって、まあね、もうね、もう言っちゃいますけど、この笠原くんと彼女がまあ仲がいいわけ、すんごいなんかもう幸せそうなさ、もうあの大塚愛もびっくりのやつですよ、あの愛し合う二人幸せの空、なんだっけ、隣同士あなたと私牛の睾丸みたいな、あのさくらんぼが牛の睾丸にそっくりみたいな、あれそういう曲じゃなかったから、さくらんぼってよく見てると牛の銀玉みてえだよなみたいな、で牛の銀玉みたいに仲がいいんですよ、二人、二人べったり寄り添っていて。まあ、もうどこ一緒に行くのもくっついてっちゃうんですから。この二人が、まあ仲がいいから、ね。まあ俺と一緒にいる時間を今まで、俺と一緒にいる時間は、今後彼女様のために使ってるという、この二つの理由ですよ。正社員様になられたのと、彼女さんができたということで、全然遊ばなくなったのに、先月、3月の、真ん中ぐらいかな、この AD 笠原くん、牛の金玉の片っぽのAD 笠原くんが笠原くんが後で彼女に謝っといてね、俺からは謝らない、笠原くんが謝るんで、こういう時は彼氏さんの役目だ、私は何も言ってませんから、私は何も言ってませんから、そう AD 笠原くんが3月の真ん中ぐらいに、白井くん今度ちょっと映画見に行こうよ、バットマン VS スーパーマンをさ、一緒に白井くんと見に行きたいんだけど、なんてこと言うわけ。多分俺が記憶してる限り、笠原くんから俺をこうデートに誘ってくれるなんてのは、マジで多分出会ってこの13年の間で多分数回だと思うんだよね。いつも割と俺がわがままを言ってさ、バリ島に行きたいとかさ、モルディブに行きたいとか言って全部こらって言われて、じゃあもうファミリーマートでいいから一緒に行こうよっつって、いろんなコンビニを一緒に行ってたんだけど、いつも俺がこのわがままを言ってね、今度の土曜日はローソン行きたいと、今度の日曜日はファミリーマート行きたいって、今度サークル系サンク探そうよ、まだ残ってるかもしれないしっていろんなコンビニ、俺の方がねこう誘ってたのに、笠原君がすげえ珍しく、いやあの映画はちょっと白井君と一緒に行きたいんだわみたいなことを言うわけね。じゃあまあもちろんさ、俺はさ、そんなん、いや、絶対嫌よって言うじゃない、それは。ね。それは愛人としてね。愛人としてそれは素直になれないじゃない。奥さんと行けばいいじゃないのって。本妻がいるんだから、あなたには。何急にびっくりするわねって。私は一人で行く気満々だったんだから、その嫌に決まってるから、ね、奥さんと行きなさいって言ったら、笠原くんが、いや、あれは、あの映画はちょっとね、翌編で見た時からどうしてもね、白井くんと行ったら面白いと思うんだよな、って言うから、それはまあ、嬉し涙もポロリと出ましたよ。 珍しいみたいなさ、笠原くんからそんな遊びに誘うなんて、まあ、別に言ってあげてもいいんだからねっていう This is ツンデレの回答はしたけど、英語の教科書のサンシャインの4ページ目に載っている This is ツンデレの例文で言ってあげてもいいんだからねが全部ローマ字っていうね、一言も英語じゃねえっていうね、そのままローマ字になる、通じんのかよこれ、可愛いとかと同じ扱いで言ってあげてもいいんだからねってエミリーが言ってるね。エミリーがサンシャインのネタなんて誰がわかんだよ。だからでまあさ、ほんと出会って13年目でほんと多分 4,5 回目ぐらいの笠原くんからその映画に行きたいって言うわけで、まあまあそうだ、そういうんだったらいいよと。でまあ俺はもともとこのバットマン VS スーパーマンはめちゃめちゃ楽しみにしてきたわけ。それこそ2年以上前からその今回のバットマン VS スーパーマンっていうのは1作目がスーパーマン単独の映画でマンオブスティールっていう映画があったの。これがね今から2年半前とか2年ぐらい前ぐらいにやったんだけど、そのマンオブスティールが公開、それはもちろん映画館で見に行ったんだけど、映画館で2回見たんだけど、そのマンオブスティールが終わって割とすぐぐらいにもう情報が出たんだよね。次回作はなんとあのバットマンバーススーパーマンです、スーパーマンですみたいな情報がネットに出てから、まあもういくつ寝るとですよ、もういくつ寝るとのバットマンの手裏剣みたいなのがうちのベッドにカンって突き刺さって、ああビクビクしないとっていう、もういくつ寝るとあの青タイツに抱かれる日が来るんだっていう、ずーっとこの2年間楽しみにしてきた映画だから、それは公開初日に行きたいわけさ。だってもう僕はもうそのアメコミ映画、いわゆるアメコミ映画が大好きだから、その今まで映画化されたバットマン全部見てますからね。一番最初のあのティム・バートン監督がやった1989年にやったね、あのバットマンも小さい頃見ましたし、その後もいっぱいバットマンってあるんです。バル・キルマーが演じたバットマンとか、ジョージ・クルーニーが演じたバットマンとか、あと最近だとあのダークナイト3部作っていうね、クリストファー・ノーラン監督のクリスチャン・ベルがやったあのかっこいいバットマンとかも全部見てますし、ダークナイトはブルーレイ買いましたし、もうバットマン大好きだし、でスーパーマンの方ももちろんマン・オブ・スティールは2回見て、でその後あの動画で買って何回も何回もこう予習のために見て、もう詰まりに詰まったそのバットマンとスーパーマンに早くめちゃくちゃにされたいというこの気持ちがあるから、それはもう絶対何が何でも公開初日に行きたいわけ。もうちっちゃく、だってわざわざさ海外のアメコミ映画のサイトとか見て、でその英語、要は全部英語だから、その英語を Google 翻訳を使って誰が出てくるんだろうみたいな、どうやらワンダーウーマンっていうキャラも出るらしいよみたいな、で時々間違えてアメリカンポルノのページ入っちゃったりして、やべやべやべ、全然消えねえやつ、全然消えねえやつ、どうしようどうしようみたいな、なんかトップページからすんげえハードコアポルノの、ハードコアポルノのすんげえや強烈なやつが出て、でっけえなあニューリンみてえな、いや僕そういう趣味ないのにみたいな、やばいやばい、パソコン使えなくなるっていう、そういうね、そういう今そこにある危機に怯えながらもバットマンとスーパーマンの情報この2年間たっぷり蓄えてるから、笠原くん分かった、じゃあ公開初日に行こうよと。でもう俺が完璧なシチュエーションで見れるように準備するからね、ちゃんとその映画館も調べるし、でチケットの予約も俺がするから、もう俺は本当この2年間バットマンバサスーパーマン見たい見たいでずっとこのタイマシンブジム続けてきたから、君がそのせっかく僕を誘ってくれたなら、もうベストの環境で公開初日の朝の一発目見に行こうっつったら、この AD 笠原くんが、あごめん3月25はね仕事入ってんだわ、はぁーでしょな、な、私と仕事どっちが大事なのっていう。やっと言えたよ、この名言。どこで使うんだろうって小さい頃からずーっと。これどこで、どっかで使うかな。ねえ、私と仕事どっちが大事なのよって実際言ったことある人いんのかなっていうね。ずーっと思ってきたけど、私と右大臣の役職どっちが大事なのよって。もしかしたら昔の平安時代の貴族とか言ってるかもしんねえけど、残ってねえじゃん、枕の草子とかにも。はあ、言っちゃったみたいな。私と仕事どっちが大事なの？もっと言えば、バットマンとスーパーマンと私と仕事どっちが大事なのよ。こっちは3人いるんだぞ。3人いるんだぞ。ワンダーウーマンもおまけでついてきて4人いるんだぞと。スーパーヒーロー3人と俺と、オタクの仕事どっち大事なのって言ったら仕事だよって言うわけ。意味わかんないじゃん。何それ。自分から誘っといて、 公開初日はちょっとごめん白井くん仕事なんだっていうわけ。そしたらまあさ、もう諦めるしかないじゃない。公開初日、そりゃ笠原さんを取りますよ。そりゃだってせっかく笠原くんが勇気を出してさ、勇気を出して花束と一緒に、花束の中に前売りのチケット入ってるんですもん。白井さんどうぞ受け取ってくださいって100本のバラの束の子にそう、あ、これはバットマン、スーパーマンの前売りのチケットありがとうって言ったらバラの時にブスブスブスって刺さって、しかもそのバラがなんか南米の口でしか取れないすごい毒性の強いバラで、一気に俺の右腕がなんか緑色のボツボツが出てきて、はぁ笠原さんってなんか本当にトゲのある方って言って、そういう風に盛り上がっちゃってんだから、いいよ、じゃあ笠原くんが見に行けないなら待つよ、待ってあげるよって。でそのスケジュールをさ、お互い照らし合わせてさ、笠原くんのねその仕事が空いてる日と、まあ、俺と、まあ、俺の中のトリンドルのスケジュールもあるから、やっぱあの夜中の2時から3時はトリンドルに戻れるから、その1時間で割と撮影のスケジュールがねパッツンパッツンで、最近ほらマギーとかに押されてっから、トリンドル的にもよ、そろそろここでちょっと一回ね、元祖ハーフ美少女タレントのね、やっぱりこう貫禄ってのを見せたいから、トリンドルの仕事もいろいろあるから、ちょっとその3人の予定を組み立てようっつって、俺とカザール君とトリンドルの3人の予定を組むと、これがその一番早くて見に行けるのが4月の6日ですって話になるわけ。なんだよ、もうこっちは2年以上我慢してきて、3月25日の朝のもう9時の回とか見に行く気満々で、ずっともう半年ぐらい前から夢の中でずっとバットマンしか出てこない、毎回毎回同じもうバットマンが出てきては俺を優しくハグしてくれるって、でさえもう正直2ヶ月目からもういいよ見に行くから、そんなに頑張んなくても行くからって言って、あの夢を毎日毎日見てきたのに、カザル君とその予定合わせたら4月の6日が一番最初に見れるタイミングですってなるわけ。まあでもまあせっかく、まあもう本当に1年に1回あるかないから、ないかじゃない本当に。でまあそういうね、カザル君と何でもなく遊ぶのがまたこうねラジオに生かされるかもしれないってもあったから、じゃあ分かったよ4月6日ままで我慢してやるよって話をしてさ、したらもう一番緊張したのが3月25日だよね。公開初日だからまあツイッター開けないでしょ。どこに流れてくるか分かんないんだから、バットマンとスーパーマンの情報が。だからもう本当にネットなんか危険じゃない、もうツイッターとかほらみんな結構ポロッとネタバレをするから、もうスーパーの文字が見えた瞬間もパソコンのモニターつるはしでぶたたいて粉々に割って何回もね、ねモニター買い直して、もうとにかく道を歩いてなんかスーパーとか聞こえてきたらもう油粘土耳に突っ込んでさ、やばいやばいやばいやばいやばいやばいと。でも寝るときはもう必ずヘッドギアを組み、電極の入ってるヘッドギアをつけて、で俺が夢の中でバットマンが出てきた夢を見たら高圧電流流してもらって起こしてもらうようにしないと、夢の中のバットマンがネタバレする可能性があるから、もう夜な夜なだって靴を作ってくれる小人たちが休憩時間にすげえバットマンバーサスーパーマンの話をするから、あそこでまさかスーパーマンがねとか言うから、そのためにね小人たちをもう追い払ってさ、妖精の国にお帰りっつって、まだ靴が出来上がってませんけどっつって、いらないよもう ABC マート行くからいらないよ、いつもいつもいつもって、もうたまには君たちが作った以外の靴だって履きたいんだっつったら、小人たちがはって悲しそうな顔して、じゃあ妖精の国に帰るんでっつって、そういうねもういろんな努力をしてとにかく3月25日ありとあらゆるバットマン VS スーパーマンの情報を遮断したわけでさ、あれ2日後ぐらいだと思うんだけど、日曜日の夜ぐらいにちょっとあんまりにもやっぱ我慢ができなくなって、もうネタバレまでは嫌なんだけど感想ぐらいはちょっと聞きたいなってやっぱ思っちゃうわけ。面白いのかつまんないのかぐらいはやっぱりさ知りたくなっちゃうから、日曜日の夜に割とこうネットでいろいろ調べて、あ、なんかそんなにレビュー高くねえ、あ、でもめっちゃ褒めてる人もいるんだなとかいろいろこう情報収集するわけ。で、ストーリーは見ないように見ないようにこういろいろこう見て、で、自分のFacebook とかもこう開いてさ、Facebook で結構映画好きの友達とか多いから、もう初日に見に行ったよっていうね、そのコメントを見てはハンカチをギューって食いしばって、ふぅー、悔しいってなりながら、Facebook を眺めてたら、笠原くんの投稿が流れてくるわ。で笠原くんの投稿が3月25日に投稿したものが流れてくるわけ。 で、その笠原くんの投稿の内容が、ガルパン最高でしたって書いてあるっけ。はぁーじゃない。あれ、笠原さんのお仕事っていうのは、ごめんなさい、ちょっと混乱しちゃったんですけど、笠原さんのお仕事っていうのは戦車の整備士でしたっけ？でしたっけ？女の子たちの髪の毛をいい感じにセットする、そういうお仕事でしたっけ？私、ちょっとどっちも、笠原さんっての印刷のお仕事をされてるっていうのをずっと聞いていたので、戦車のお仕事と女の子ってのは一切関係、女の子のいない職場だってよく言ってましたもんね、笠原さん。ガルパン最高でした。前々から見たいと思っていたガルパン、今日やっと見に行けました。前知識もなかったんですけど、2日間でアニメを予習しまして、みんなが褒めてる理由分かりました。ガルパンはいいぞとか書いてあるわけ。どうなってんだもう、魔線香を打つ時のご飯のテンションですよ。魔線香のテンションで、どうなってんだお前仕事じゃないんかいと。速攻で笠原くんに LINE 送って、お前もうドが打てないわけ、震えて。ドが打てない、フリック入力ができないから、もうスマートフォンの画面に黒いマッキーででっかくドって書いて、ちょっと心を落ち着かせて、それをね、なんかシンナーとかで落としてから、ゆっくり落ち着いてドを打ちましたけど、どうなってんだと。したら笠原くんが言うには、なんか、直前で仕事が急になくなって休みになったんだけど、白井くんとはもう4月6日に約束してるからいいかなと思ってとか言うわけだ。もうあれでしょ、若い女の子たちが好きなんでしょ。最初から言ってください。最初から言ってくれればよかったんです、そういう風にね。もうさ、若いね、だから私ほらガルパンまだ見てないから、あんまどういう内容かわからないし、あんま言えませんけど、なんかそのポスター見るとなんか随分若い女の子出るみたいで、だそういう若い女の子がいっぱい出るのがいいんですよね。私みたいなむざっくるしいおじさん、一応これでも昔はトリンドルでしたけど、夜中の2時から3時はベッドの中ではトリンドルになりますけど、この人マジで笠原くんそういうとこあるよね、謎のマイペースさみたいな。こっちは我慢してんのに。まあ、結局この後見に行った話もするから、この辺にしとこうか。それじゃあ参りましょう。タイムマシン部 G!
今週も始まりましたタイムマシン部 G、 お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座ってるのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。ガルパン見に行けばいいんじゃないのね。いやインドインド、別に私は何にも文句言わないから。笠原さんとの笑い声をいっぱいテープレコーダーに入れていただいて、私がここで一人で変なおしゃべりをしてはそれをカチッって再生ボタンを押して笠原くんの笑い声さえ出せばタイムマシン部 G は成立しますから。映画はお客様がいないと成立しないものだと思いますから、どうぞかガルパン言っていただいて結構でございます。私だってそら言ってくれれば戦車の1台や2台乗ってきますよ。さあ お父様のコネを使ってマゼラアタックの1台や2台用意していただいて、あなたがマゼラベースの方乗ればいいじゃない。私があの砲塔の方乗るから、2人で地球連邦軍戦いましょうよ。子供ながらにんな戦車あるわけねえだろうと思ったけど、マゼラベースのパイロットだけでなりたくねえなって。マゼラベースわかんない子はググろうっていうところで、いやもうほんとびっくりしたけどね。マジかガルパン行ったのかよ今日。俺はもうあの3月25日さ、笠原くんに3月25日ガルパン行ってたんだって。まあまあでもね、まあ、それでも強く言えないのが愛人ですから。リアルな話ね、エディ笠原くんの彼女さん僕のこと愛人って呼んでるんだよね。だか
からあのこれ結構リアルに笠原くんがタイマシン部 G の収録行くときいつも愛人のところ行くんでしょって言われて、で私は笠原くんの彼女のこと本妻って呼んでますからね、本妻とか愛人って言い合ってるその真ん中に立ってるの笠原くんですから、まあ、愛人のやっぱり愛人っていうのはそんなにねわがまま言える立場じゃないんです。それはいつか卒論出してくれるって願ってるけど、それを待ち続ける身ですから愛人っていうのは。だしょうがないからさ、4月6日ですよ、もうその約束していた4月6日になってやっと見に行ける。いやもう長この1週間半、公開初日から2週間半ぐらいがまあ長く感じたんだけど、まあ、4月6日になって、仕事終わりの夜のまあ8時ぐらいからの映画だったから、まあ、仕事終わりに行くわっ て映画館でじゃあ待ち合わせしようって。でそういう日に限ってまた仕事が忙しくて、まあ、あの今ね俺の仕事があんまり内容は言えないんだけど、まあ、なんてリスクマネジメントって言ったらいいのかな、まあ、危機管理の仕事をちょっとしていて、まあ、あのセロハンテープを5センチぐらいの長さに切って、であの接着面が外側になるようにこうくるっと輪っかにするわけ。そうするとほらあの、ね、カレンダーとか貼るときに使うやつになるじゃん、あれをいっぱい用意しておいて、いざあの両面テープがなくなった時のリスクマネジメントも、ね、してる。あの白井さん、あの両面テープちょっと切れちゃってって言ったら俺が作りためといた、ね、クルッとなったセロハンテープを渡すって。ただね作り置きがあんまできない、30分ぐらいなの接着力落ちちゃうから、だいたい一度に200個ぐらい作るんだけど、30分だったらその200個を全部バラーっとゴミ箱の中にファラバラバラバラって入れてって、でまた一生懸命 一日中ずっとあのセロハンテープを作る、そういうねリスクマネジメントしてますから、すっごい忙しいんだけど、ちょっともうどうしても今日は予定があるので帰らせてもらっていいですか。いやー白井君でもあの途中で両面テープなくなっちゃったらどうするんだよって、あの前々から思ってたんですけどコンビニとか行けばいいんじゃないですかね、私はもう自分の仕事のこと否定するの嫌ですけどって、別に私じゃなくてもいいんじゃないですかって上司の方がそうかコンビニかって、でも結果職を失うというね、もう明日から君の付き合いないよって言われちゃってるんですけど、まあ仕事が忙しくてさギリギリになっちゃって、もともともうちょっと早く上がるつもりだったんだけど、ちょびっとだけ残業したらもうそのギリギリのギリ8時ぐらいからの映画だったんだけど、その映画館着いたのが上映開始15分前とかで、まあ、もちろん途中の駅であの途中下車してあのトイレでお化粧直しとかしてるからそういう時間も入ってるけど、 もちろんだってその仕事のすっぴんのまんま AD 笠原さんに会うわけに愛人として行かないから、もちろんお母様からいただいた真っ赤なドレスを着てたですよ、真っ赤なルージュを引いて慣れないハイヒールで走ってね、もう完璧な愛人の装いとして完璧な状態になって映画館着いたのがその上映開始もう15分前になんとか着いて、で笠原くんに LINE 送ってさ、なんとか今映画館着いたよって言ったら、笠原くんがあのロビーに座って待ってるからロビーのとこ来てって言うわけで、まあ、豊島園の映画館行ったこと、あごめんね行ってなかったな、あの映画館豊島園だったんだけど、豊島園の映画館が、まあ、1階がでっかいなんかそのソファーとかやっぱあるロビーになってるんですよ。でそこに笠原くんが座ってるわけで、笠原さんってもうハイヒールでカツカツカツハイヒールちょっと脱いじゃってね、もう脱いでハイヒールを持ちながら笠原さんってこうもうはしゃいじゃってはしゃいじゃって、もう会いたかったわのテンションで笠原くんってこうさ、笠原くんの方行ったら笠原くんの横に女性の方が座ってる。でその女性の方をよく見ると見覚えがある方なの。笠原くん彼女連れてきてんの。もう意味わかんなくないもん。ちょっとお待ちいただいてもよろしいですか。 Wait a minute, wait a minute. ほんの少々でよろしいので私のこの脳の回転を早めますので、わずかな時間でよろしいのです。つららからポトリと落ちた雫が床のこの地面の湖に一つになるまでの間でいいので、ちょっと時間をいただいてもよろしい。笠原さんの隣にいらっしゃる方、これお彼女様でよろしいでしょうか。そうです、僕の愛する彼女です。笠原くんなんかもうさ本妻連れてきてるわけで、笠原くんがこんなくっそ汚い笑顔で、いや白井くん連れてきちゃったよっていうわけ。何そのプレイボーイっぷり、びっくりだよね。この流れで彼女来ます？だどこのブルースウェインなんだって話だよ本当に。いつお前バットマンなるんだって話でさ、 もうその私のこの着ているドレスがもう怒りのあまりさ、私がもうどんどん体大きくなっちゃって、ドレスビリビリに破れて、でかくなった体がどんどん緑色になってってさ、それあれマーベルの方じゃねえかってマーベルの方になっちゃって、まあアメコミやがんにしてるさっぱりだけど今あなんとか心拍数抑えないと、心拍数抑えないとそうな、なんかもうだからいつからもうそんな私はベッキーになったんだと。ベッキーじゃねえかこの場合、どっちだ、矢口の方かどっちなんだこれはバッタリやっちゃった方はグス、あれグスさんの方か矢口さんの方だっけ、どっちだっけ。俺はいつからカップラーメンの CM 出たんだって話だよ。もうすごいよね、愛人本妻笠原くんなわけ。ほんで映画館でもう俺さ、な、なんで、彼女さん、ちょっとどういうことよ、笠原さんみたいなテンションで言ったら、そしたら笠原くんの彼女さん、すっごいいい子なの、おとなしくてすごいいい子で、笠原くんの彼女が、ほんとごめんなさい、私、もうすぐ帰るので、みたいな。だからそのテンションになられちゃうと、いや、別に何の問題もねえしっていう、ごめん、こんだけ盛り上げといてなんだけど、いや、別にいいよ、別にその、なんでそこで彼女急に落ち込むみたいな。おい、待て、ここまでずーっと俺がもう持ってだよ、持って笠原くんに対する全くない恋心を持ってだよ。着たくもねえ赤いドレスを着てさ、塗りたくもねえ赤いルージュを引いてさ、散々ここまで作ってきた心がすげえ、彼女さんが本気で気にしちゃって、すいません、せっかく二人で遊ばれるのに、なんか言われるがままに私ついてきちゃって、帰るのでって、いやそこは彼女さん大丈夫、そういうんじゃないから、そういうんじゃないから、そら笠原くんがそうで面白いからいいじゃん、あなたが言うのは違うから、笠原さん、あなたが言うのは違うから、彼女さんが言うのはしょうがないけど、あなたが言うの全然違うから、それ何、その面白いからってどういうことよ、そうやってすぐ人の心持って遊んでまあいいんだけど全然いいんだけど、その問題が一個あって、その俺はチケット予約しちゃってるから、その今回のバットマン VS スーパーマンを一番いい席で見たかったから、その豊島園の映画館って一番大きいスクリーンはすごい作りが良くて、一番真ん中の席は目の前が通路なんだよね、その前に要は人が座れないようになってるから、そのど真ん中の席に座れると一番ゆったり見れるし、前に間違っても大きい人とかが来ないね、身長3メートルで緑色で怒ると暴れ回っちゃうあ、この人もなんか今日いろいろあったんだなっていういろいろあった、まあそのうちカップラーメンのCM出れるよっていうかアベンジャーズのどっちか出れるよっていうでっけえ人とかが来ちゃったらなかなかヒヤヒヤして見れないでしょね。だからその真ん中の席のど真ん中に座れるのが一番いいわけで、それを俺は事前に予約してたんだけど、その岡女様っていうか本妻が来るとは知らないから俺と笠原くん分の2人しか取ってないわけで、どうしようみたいな話になるわけ、その真ん中2枚しか取ってないけど、これどうしようかって言ったら、笠原くんがニコニコしながら、じゃああれだよ、彼女と白井くんが座ればいいんじゃないって、もう意味わかんない、何それ、それはもうあなたね、言っときますけど、みんなから愛想つかされますよ、それはなんで本妻と愛人が横になって座ってだ、お前はもうゲスの極みの極みだな、お前もうゲスの二重の極みというか、なんというか、もうびっくりだよ、おいおい、もう本当に佐野助もびっくりだ、お前もう煩悩だらけのお前には佐野助だってびっくりだよ、お前すげえなって煩悩しかねえじゃねえかっていういやもう笠原くん、なんかさ、白井くんと彼女で座ったらいいんじゃないとか言うわけ、俺悪いしみたいな、いや意味わかんないから、さすがに俺気使うぜと、君の彼女横だと、いやだからそこは君ら二人で座りなよって言ってさ、とりあえずその予約しといたチケット発券機で出してさ、で彼女さんと笠原くんのとこもロビー戻ってさ、あこれチケット発券してきたからさ二人で持ってないよって、でその時俺がさ、まああれか、私はなんていうか移動するタイプの発券機かとか言ったら、そしたら彼女さんがまたリアルなトーンで、ほんとごめんなさいとか言うから、そこごめん、彼女さんそこはね本気になられちゃうと、本気になれちゃう、おかしいことになっちゃうんだこれおかしい、これはなんだろうな、なんでこう俺が、そしたら笠原くんが面白いからいいんだよってまた言うわけだから、あなたが言うのは違うからポップコーンもりもり食いながら、いいんだよ面白いからとか言うわけ、あなた私の心を散々傷つけてますからね、でしょうがないからさ、その真ん中のど真ん中の席は笠原夫妻が座って、でじゃあその隣ね、あんまりどうやら映画館を 見渡すと混んでなさそうだから、その隣に座ろうと思ってさ、まあ、笠原くん側か彼女側か分かんないけど、まあ、3人で仲良く座れば、またあのね、一緒にニコニコプンやってた頃に戻れるじゃんと。ね、な戻れ、笠原くんがジャジャ丸やって、彼女さんがポロリやって、私がピッコロやってた、こう一点にやってた頃に戻れるじゃないかと。ね、ニコニコプンにまたなれるから、3人で仲良く座ろうよ。それかあのドレミファドーナツになれるじゃん。まあ1人はもう帰ってこなくなっちゃったけど、なれるから、ちょっとさ、そのチケットあるか聞いてくるよってさ、その受付のロビーの受付のお姉さんとこ行って、すいません、のチケット買いたいんですけど、でその席のご希望ありますかって言うから、まあ、ちょっと何番か正確に忘れたけど、この、D の18 D19 がちょっと人が、友達が座ってて、友達とか、まあ、ちょっと難しい関係なんですけど、友達ってことにしといてください、ちょっと今私イライラしてるんです、暴れ回りたくないんで、アイアンマン来てくれないんで暴れ回っちゃうんですって、分かりました、いろいろあったんですね、お客様つって、いろいろある、いろいろあります、私もいろいろありますからって、お姉さんと友達になりそうねって言って、D18、19の、まあ、要は D の20か17ありますかって言ったら、お客様、ちょうどそのですね、D の20と、17がですね、ちょっと埋まっておりまして、D の21なら空いてるんですけれども、なんか1個挟むのっていう、誰かを挟むのって。いやいいけど別にみんなのものだからみんなのものだからいいけどその笠原夫妻の隣になんかお兄さんが一人いて、その隣俺なの、もう公開初日に行けばよかったんじゃないの、これもう、だってこれってほぼ別行動じゃない、ほぼほぼ別行動だと思うんですけど、間に一人入るともうさ、予告編のおしゃべりとか一切ないのね。またこの笠原くんとかのちょっと楽しそうにポップコーン食べてるからさ、お話しする機会もなかなかないし、もう別に別行動でよくないって、なんかその笠原夫妻知らないお兄さん俺なわけで、目の前でっかい緑の巨人いるしさ、どうなってんだ、あ、これあれか、 DC コミックスのね、敵女子さんにやってきたのかこの春子はって思ったけど、まあもうそんな不思議な状況の中で映画始まってさ、まあ、映画はね、もう十分面白かったですよ。あの、今回のバットマン VS スーパーマンね、なんかすごい評判悪くて、日本のレビューはそこまでないのかな、海外のレビューはすごい評判悪くて、で、日本も結構賛否両論でね、結構、酷評してる人もいるけど、俺はもうね、なんて言ったらいいかな、もうバットマン動いてるだけで楽しいから。いやいや、ほんとさ、今回に関しては俺何にもまともな映画レビューできないっていう。なぜならもう俺は小さい頃からバットマンが動いて、いや、200点あげちゃうから。星をいくらでも出しちゃうから、星食べよう、いくらでもね、取っといた星食べよう、布団の裏側に溜めといた星食べよう、粉々になってっけど、粉々になってる星食べようあげるって出しちゃうから、もういくらでも星が粉々になった塩味の星食べようが加算されてくから、バットマン動いてるら何でもいいから。いや俺は今回すごい良くて、特に良かったのが、まあ一応そのすごいって言うと、まあ、脚本とかは確かにちょっと無理あるかなとか、いっぱいツッコミどころあるんだけど、今回すごい良かったのは、そのバットマンを演じてるベン・アフレックという、まあハリウッドスターね、名前知ってる人もいるでしょ、ベン・アフレックが今回バットマン演じてんだけどさ、そのベン・アフレックがすげえいいのよ、もうね、すっごい頑張ってんの、ベンが超頑張ってんの。あのベン・アフレックっていうのはね、すごい苦労してきた人なの。この人はまあ、ちょっと知らない人のために、はい、ここからベン・アフレックの歴史が始まりますんで、急にこっからのラジオのトーンが変わりますけど、ベンと私の出会いはじゃないからね、割とマジの、まあ、ベン・アフレックっていうのは、まあまあ、まあ、有名なハリウッドスターだけど、もともとあの人は、脚本で最初すごい名前が広まった人なの。あの人すっごいもう20代半ばぐらいの時にアカデミー脚本賞を取ってる、グッドウィルハンティングっていう映画で、当時マット・デイモンと親友です。マット・デイモンとすごい小さい頃から親友で、一緒に書いたそのグッドウィルハンティングっていうのがもうアカデミー脚本賞を取って、これが1997年のはずで、その時に一躍名前が広がった人なのね。でその後に、ま、ベン・アフレックってのは割と映画にいっぱい出始めたんだけど、その後に出た映画がおそらく皆さんご存知のアルマゲドンなわけ。まあ、この まあね、好きな人もいらっしゃるだろうか、あんまりあんまり言いませんけど、98年アルマゲドンに出て、その後2001年にパールハーバーってまた大作ものに出て、なんとなくね、映画を見たる人だったら、なんとなくあーって今カザル君も言っちゃったけど、要はベンアフレックって最初は結構実力派のなんか脚本も書けるすごい将来有望株のなんかね、味のありそうな役者だみたいな感じだったのに、結構その後扱われ方がアイドルっぽいイケメン俳優の、しかもちょっとアイドル的ポジションで、なんかお金をいっぱいかけた大作映画の主演とかに出るわけで、一応興行成績的には結構当たるんだけど、評論家たちからはなんかベン・アフレックって毎回同じような演技だよねとか、なんかいまいちパッとしないよねみたいな感じで扱われちゃうわけで、だんだんだんだんその人気も落ちてって、これ見た人いるか分かんないけど、2003年にデアデビルっていうね、アメコミの映画をこの人は出てるんだけど、これがまたちょっとね、子供ながらにどうだこれベン・アフレックいよいよまずいんじゃないかっていう、まあこっからちょっとこけ始めるんだよね。対策映画出ても結構こけ始めて、評論家たちからもあんまりいい評価を得られないし、大衆からもちょっとベン・アフレックもう落ち気味だよねみたいな言われて、どんどんどんどんどんどんそのなんていうのかな、人気に陰りが見え始めるわけで、俺なんかもあベン・アフレックってもしかしてもう消えちゃったのかなと思ってたら、この人はその後復活すんの。何で復活するかっていうと、自分で映画を取り出すわけ。ベン・アフレックは監督としてものすごい成功してくる。で、俺はこの人の2作目のザ・タウンって映画がすごい好き、これめちゃくちゃ面白いんだけど、まあ、見てほしいんだけど、その自分で監督して自分で主演をしだしたらめちゃくちゃ輝き出しちゃって、で、まあ、覚えてる人もいるかもしれないけど、2012年にアルゴっていう映画を撮ってさ、このアルゴっていうのがアカデミーの作品賞を取るわけで、一気にあれベン・アフレックってあのなんかアルマゲドンとかパールハーバーやってたあいつなんか実はすげえやつじゃねえかっていう評価がぐっと上がって、そっから割となんか実力派俳優のちょっと渋みのある俳優として、今42か2ぐらいなんだけど、それこそ一昨年やったゴーンガールなんかすごい良かったし、ベアフレックはなんか昔と違ってなんかいいね、渋みが出てきたねっていう評価なわけで、ここでバットマンをやるわけよ。まあびっくりしたよね。え、ベンアフレックバットマンやんだっていう。だってせっかく自分でさ、ちょっとこうなんていうのかな、知的なイメージというか、そういうヒーローとか対策映画の主役っていうよりは、もうちょっとこう第二のクリストイットと目指すようなさ、監督もしつつ割とシリアスなドラマとかもやりますよみたいな方向で行くのかなと思ったら、急にバット次のバットマンはベン・アフレックですって出たわけで、これすごい実は揉めて、アメリカではそのもうなんていうのか、デモが起きちゃったんだよね。抗議デモみたいのが、その今回の映画を作ったそのワーナーブラザーズに、そのベン・アフレックを下ろせみたいな、ベン・アフレックはバットマンじゃねえだろ、俺たちのバットマン怪我すんじゃねえみたいな感じで、バットマンのファンからはすごい叩かれまくったので、まあ、そんな中でもベン・アフレックは、その脚本を読んで、自分はすごく今のバットマンを、ね、今回のバットマンは自分はやりたいと思ってからやるんですって、実際まあ頑張ってやったんだけど、今回のそのバットマンがまあ向こうで叩かれまくって、でこれね、 YouTube 探せば出てくるんだけど、そのベン・アフレックと今回スーパーマンをやったヘンリー・カビルだってる、ヘンリー・カビルっていう、まあ、すごいかっこいいイケメン俳優がいるんだけど、その2人がインタビューを受けてる映像があるんだけど、でそのインタビュアーがね、今回正直すごい酷評ですよねっていう、今回だいぶ評論家から叩かれてますけど、どう思われてますかっていう2人に聞くの。したらそのスーパーマンの方はめちゃくちゃベラベラ、まあ、日本語訳がないんだけど、おそらく反論みたいな、いや皆さんいろんな意見があるかもしれないけどこの映画はみたいなこと話してんだけど、ベンはその横でずっとだんまりなの、ずーっと寂しそうに下をずーっと見てるわけで、ずっとなんか2分ぐらいそのヘンリー・カビルがいろんなことベラベラベラベラ喋った後に、ベン・アフレックが一言、僕もそう思う一言言うだけの、すっげーもう見てて抱きしめてあげたくなるような、もうベン・アフレックがもう濡れた子犬にしか見えない、抱きしめてあげてっていうぐらいの、その今回まあいろいろ苦労してるベンがね、一生懸命バットマンをやってるわけで、このバットマンも今回すごくいいわけ。映画の中のこの今回のバットマンっていうのはもうイケイケのバットマンじゃないのよ、若かりし頃のバットマンじゃなくて、もうそのバットマンとして20年ぐらい活動続けてきた中で、だんだんその自分のやってきたことって意味があるのか、自分の正義って果たして本当に正しいことなのかっていう、自分がこう分かんなくなってきてるバットマンなんでね。でそのなんかはけ口として、こうスーパーマンをどんどんどんどん憎み出しちゃうようなとこもあって、どんどんその要は狂気に寄っていくバットマンって、すごいなんていうのかな、斬新なバットマンでもありつつ、ちょっとこうくたびれてるバットマンなわけ。それがすっごいベン・アフレックとマッチしてて、すっごいさ、そのいいなと思って、俺一番いいなと思ったのは、そのバットマンとスーパーマンが まあ、若干ネタバレごめんなさいになりますけど、映画の途中で一回衝突するのね。でその時にまだその時あんまバトルしないんだけど、バットマンがスーパーマンを挑発するわけ。お前の血の色は何色だみたいなこと言うわけ。でその後バットマンが言うわけ、お前に血を流させてやる、かっこいいこと言うわけ。無理じゃねってみんな思うわけ。スーパーマンだっていや全員思う、全員思う、これはお客さんみんな思う、無理じゃねって。だってスーパーマンのスペック高すぎるから、スーパーマン設定上だって80万トンのものを持ち上げるとか、時速800万キロで飛べるんだスーパーマン。映画の中でもなんか爆発した宇宙船のなんか脱出カプセルを持ち上げるとか、でっかいなんかあの氷河に座標したタンカー引きずるとかやっちゃってんだよ。それぐらいでっかいスーパーマンに対してバットマンがすっげえドヤ顔で、お前一応流させてやるとか言うわけ。もう無理だやめとけよってみんな思うわけ。みんな思うわけあの時。でいざ最後の最後、じゃあ本当に戦うんですよ、スーパーマンとバットマン戦いますってなって、一発目スーパーマンがドーンって体当たりするとバットマンがピャーンってもう本当吹っ飛ばされるわけね。面白いから吹っ飛ばされるわけで、スーパーマンが一言言うわけ、本気でやってたら死んでたぞ。もう言わないであげてよ、本気でやってあげてよ。もうベンはいっぱい今まで叩かれて叩かれてね、お前なんかにバットマンはやれねえって、アルマゲドンとかパールハーバーで一回落っこちてから一生懸命頑張って頑張って頑張って今の地位に上り詰めたのに、それをある意味捨ててまでバットマンを一生懸命演じてんのに、本気でやってたら死んでたぞって言われちゃうんだよ。もうそっから俺ん中ではプリキュアの映画じゃないけど、みんなで歌って応援しようみたいなさ、バットマンを応援しよう、あのオールバック野郎ざけんじゃねえみたいな、あの青タイツのオールバック野郎ふざけんじゃねえぞ、おいこの野郎、俺のバットマンに対してせめて本気で殺してやってくださいよみたいな。まあ、そんなバットマンがどう一矢報いるかは、これはぜひ映画館で見ていただきたい。そんな風に言われちゃったバットマンもね、それで黙ってませんから、本気でスーパーマンのことを殺しにかかるんですけど、それがどうなるかはぜひ映画館で見ていただくっていうので、ネタバレのバランスは取れたんじゃないかな。まあだから俺はそのバットマンにすんげー感情移入したし、映画の内容はね重いんだよ。やっぱあの DC コミックのこのバットマンとかスーパーマンの映画化って毎回重くなるから、やっぱり出されたテーマとか最終的になんかやっぱ重い気持ちになるわけで、映画が終わってさ、長い2時間45分ぐらいの映画で、ああすげえよか、俺はすげえ好きだな、いろいろ考えさせられるし、勉強頑張ってたな、よかったなと、早速その一緒にあんだけ見たいと言っていたエディ笠原くんの感想が楽しみでしょうがないわけ。笠原くんはこれを見てスーパーマンが正しいと思ったかな、バットマンが正しいと思ったかなってワクワクしながらさ、笠原くんどうだったって見たら、手繋いでんの、もう手繋いじゃってんだよ、もうで、なんかそのアクションシーンで彼女がピクピクっとなったのが笠原くん的には愛おしかったみたいで、笠原くんがそれ俺に楽しそうに言うわけ。なんかアクションシーンでね、彼女がもうビクビクしちゃってさ、したら彼女さんの方も、いや別にビビってないしって、なんかしたらその後笠原くんがだよ、びっくりだよ、頭ポンポンするわけ彼女に。もう家でやってください、もう私から言わせてもらうと、ペッティングですから、それはもうペッティングですから、学研の図鑑ペッティングに載ってますから、初めてのペッティング講座で出てくるやつですから、そういうのはもうお家でやっていただいてよろしいですか、お家でその後いくらでもバットマンバーサススーパーマンやっていただいて結構でございますので、私がいる前で、だってベッキー目の前にいるんだよ、ベッキーが目の前にいるのに、あなたっていう人はもうださ、もう本当に、だからロマン飛行は家でやってくださいよ、本当にすげえ仲いいのね君ら。いやもう参ったと思った、それはね本当に思ったけど、僕その AD 笠原くんと彼女さんを割と付き合い出した頃から知ってて、だその4年前とかも知ってるんだけど、テンション全く変わんないもんね君ら、すごくね、出会ってから4年経っても当たりもなんかずっと手繋いでるさ、その後頭ポンポンとかしなくね、4年目で。まあ4年続いたことないから分かりませんけど、ごめんちょっと笠原くん泣いていいかな、ごめん、今のはまだ消化できないやつだ、ごめん飲み込めて、ずーっとあのくちゃくちゃくちゃくちゃ噛んでたやつだった、この味のしないお餅はずっと噛んでるやつだった、ごめん飲み込めない、あーし、やばい、今週も最後まで聞いてください。なんかプリキュアの映画 あれなんでしょ、歌って応援みたいのがあるんでしょ。俺あんまちゃんと調べてないからあんま言えないけどさ、なんか子供たちが劇中で歌って応援する、超見に行きてえなーそれ。すげえよさげじゃない。だからもうあれだから、ちっちゃいさ幼稚園とか幼稚園入る前の女の子とかが行くわけじゃん。もう音程とか全然気にせずにさ一生懸命歌う。だからそれは確かに音楽的に言えば超不協和音なんだろうけど、心の底からのロックンロールなわけでしょ。そこでなんか、あ、子供だからまだまだやっぱ音程がなとか言ったら、音程とかじゃないんだよ私たちはって言うわけでしょ、あの子たちは。音程とかじゃないんだよ、思いなんだよ、ハートキャッチされてんだよって、その思いを吐き出してんだよ私たちは、なめんじゃないよプリキュア。一人で行くとほらね、なかなか勇気がいるから、なんか誰かと一緒に来てえなってさ、すげえなんかいいよね。俺そういうのは映画の一つとしてさ、なんか体験型今結構増えてるじゃん、 4DX とか、あと爆音上映会とかもやってたりとかね、あの途中でいろいろ叫んだりしていいよみたいな映画やってたりとか、結構面白いと思うんだよね。だからバットマン VS スーパーマンも途中でバットマン、なんだろう、みんなでなんかあの光る棒を振って頑張れバットマンみたいな、なんかあのレーシングゲームの E1F1 じゃなくて、なんかあの電気自動車のさ F1 みたいになるじゃん、名前がちゃんと出てこない、 E1 だったかな、ちょっとそこごめんちゃんと出てこないんだけど、あの電気の F1 カーみたいのが走るレースで、それも実現したのか分かんないんだけど、ファンの人のツイート数で加速装置がオンになるみたいなのを一応計画してますみたいな、その視聴者参加型のレースだから、ファンの人がいっぱいツイートしたらそのマシンが速くなるんですみたいのを、ぜひバットマン VS スーパーマンの中でも入れて、なめんじゃねえこの野郎みたいな、ベンのことな、もうベンになっちゃってんじゃん、ベンになっちゃってんじゃん、もうバットマンじゃないじゃんそれ、バットマンじゃないのもはや。お前どんだけお前の彼が葛藤を抱えながら今回はい、お知らせです。お知らせの時間でございますよね。皆さん、5月にですねお祭りが開催されることになりました。はい、そうです、やる気を使い切って5月病を乗り切ろう、タイムマシン無事春のドロケー祭りのお知らせでございますね。今年もやってまいりました、日本の三大祭りと言われてますね。まあ、京都の祇園祭り、大阪の天神祭り、そしてタイムマシン部のドロケー祭りというのがね、もう日本の三大祭りとしてすごい有名ですけどね、あの歴史が長いんですよ。タイムマシン部のドロケー祭りっていうのはもう最初は江戸時代からって言われてますからね。江戸時代の頃になんかあの天下の米泥棒として活躍したあのジェリーとね、当時のあの友之助がトムの奉行が、トム奉行がトム奉行とね、ジェリー小僧のあの2匹を弔うために始めたのが、祭り好きの江戸の町民が始めたこの泥系祭りと言われてますので、まあ、すごいもう何百年も続いてるお祭りなんですけど、今年も無事開催することになりました。タイムマシン無事春の泥系祭りのお知らせです。日時が5月6日土曜日の9時からでございます。場所が埼玉県所沢市航空記念公園です。参加費無料、持ち物が動きやすい服装と保険証、ね、万が一怪我しちゃった時、まあ、怪我ないように気をつけていただきたいんですけど、怪我しちゃった時のために保険証ということです。当日の集合は朝9時に西武新宿線航空公園駅の東口に集合ということで、まだまだ参加者募集中です。参加したいという方がいらっしゃいましたらですね、必ず5月4日までに、2日前だね、5月4日までにこの番組のメールか、もしくは白井のツイッターにリプライかダイレクトメッセージで一言ください、参加するよみたいな、参加しますっていうの一言ください。複数名で参加される方は代表の方一人でいいので、何人で参加しますっていうのを必ず送ってきてください、お願いいたします。ちょっともう現状でかなりの人数が集まりまして、もうとりあえず泥系はなんとかできると、だいぶホッとしてる。ほんと3、4人とか5人だったらどうしようって。だから5人までだったらバンド組めるけど、6人になっちゃうとまあどうしようかなっていう、誰かターンテーブルやるみたいな 楽器を探すのが大変になっちゃったから、まあ結果として今もう、まあ数十人ぐらいにはなんとかなりましたので、まだまだただ募集、参加者募集しております。どんどん送ってきてください。で、いくつか質問をいただきまして、まず途中参加できるかっていう、途中参加なんですけど、できます。できるんですけど、ちょっと問題がありまして、集合場所ね、僕ら朝しか行けないので、自力で航空公園の駅来て、自力でその航空公園の中探してもらって、まあ、僕らなんか泥系の待機場所みたいに作っとくので、そこまでご自身で来ていただくっていうことになります。で、当日のツイッターに、僕の、ツイッターのアカウントに、ここを待機場所にしましたみたいな画像をアップするので、それをちょっと探してもらうっていう難しさがあるんですけど、それが良ければ途中参加できるのと、あと、まあ、お昼ぐらいまでにしていただきたいかな、途中参加。あんま夕方とかになっちゃうとね、なかなか収拾つかなくなっちゃうこともあるから、まあ一応13時までだったら途中参加は可能ということになっておりますんで、お願いいたします。あとちょっと注意点をちょっと言っとかなきゃな、これね言い忘れてたなっていうのをね、ごめんなさい、すっかり忘れてたんですけど、何人かの方から言われたのが、まあ当日泥系参加しますと、で白井さんと笠原さんにお会いするのがすごく楽しみですってことをいただいたんですけど、ちょっと注意点で、まあ、当日ね、僕と笠原くんも参加するんですけど、がっかりしないでね。本当にそこだけはもう本当にみんながっかりしちゃダメだよ。すごいなんか10代の子とか20代前半の子とかはね、やっぱり感情すごいストレートに伝えてくれるから、ツイッターとかでもう何年も聞いてきて、タイマー新聞をずっと聞いてきて、白井さんと笠原さんに会えたら俺嬉しさで泣いちゃうかもしれませんみたいな子もいるんだけど、がっかりしちゃダメだよ。あ、びっくりするぐらいただのおっさんだからね。本当にどうしよう、笠原くん、すげえ俺らすごいことになってるかもしんない。ものすごい美化されてる可能性がある。だからもしかしたらもうね、若い子たちの中ではもう俺とか笠原くんなんかキャノン砲とかついててさ、肩からキャノン砲とか出ててさ、なんか肘からドリル出てさ、いざとなったらジェット機に変形するんすよねみたいな、やべえよ、どれか一個ならじゃあ笠原くんとりあえずキャノン砲つけて、俺頑張って今からヨガをいっぱいやってジェット機になれるようにしとくから、あとねごめん、みんなトリンドルは夜中の2時から3時の間だけだからね、ちょっと今回泥系にはトリンドルではいけないんだ、ごめんね、本当の姿になれなくて、本当がっかりしちゃダメだよ、がっかりしてもいいけどお家に帰った後がっかりしてね、本当にただのおっさんたちだったっていうのは目の前で見しちゃダメだよ、それ察するから、すごいそういうのね、この子繊細だからね、は今この子がっかりしてるって今目の前のリスナーがっかりしてるってなるから、そこはね大事な注意点ですからね、がっかりしないようにっていう、まだまだ参加者を募集してますので、5月4日までに必ず送ってきてください、お願いします。はい、というわけでコーナー参りましょう。任せランキングですね、皆さんにランキングを調べてきてもらうコーナーです。今週のお題は外付けハードディスクが4位になるランキングということでね、まあ今いろんな雑誌を見るとみんな外付けハードディスク特集、もうびっくり、この間の王様のブランチも拡大8時間スペシャルで延々と外付けハードディスク特集やっててね、やっぱ来てるなと、これかなり今来てるので、タイマーシップもそれに乗っかっとこうということでね、外付けハードディスクが容易になるランキング皆さんに調べてきてもらいました。それでは参りましょう。1通目、ラジオネームペンちゃん、ドラえもんが寝ている押し入れの中にあったらショックなもの。4位外付けハードディスク、まあショックだわな、こまめにバックアップ取ってんだっていうことでしょ、まあやだわそれ、あーなんか大長編の後だからかな、長えなドラえもん今日なかなか起きてこねえなーみたいな、すげーそこでいろいろ友情考えさせられるよね、ドラえもんほら何年か前にほら一緒にさ海底祈願場行ったじゃんみたいな、んーちょっと待ってねって教えれ中入ってなんかウィーンって起動音が聞こえてあそれはドラえもんの中でもうあれなんだ、外に出していい思い出なんだみたいな、割とあの時バギーとか頑張ったんだぜみたいな、バギーちゃんが命に変えて俺たち守ってくれたのに、ドラえもんの中ではそれ一回外付けハードディスクに出していい思い出なんだと。あとまあ地味にいいなと思ったら3位のね、実は消化されていなかった大量のドラ焼きっていうね、うわーもう今までキャラ作りなんだキャラ作りだったんだドラえもんって こいつ俺結構好きだけどね1位のドラえもんの単行本っていうのも、ね、急に不条理劇急に不条理劇のび太何なのかよくわかんないしね、なんだろうこれ、ね、どういうことだ、なんかの道具だと思うけど、ね、急にそこでいろいろメタ構造になっちゃう物語がいいですね。続いてハードディスクが4位になるランキング、ラジオネームトマトごっこ。全国の主婦の皆さんに聞きました。熱々のキムチ鍋を乗せるため鍋敷きの代わりに使ったら多分息子は二度と口を聞いてくれなくなると思うものトップ5まあだろうなだろうな、取りためていたアニメとかをね入れておいた外付けハードディスクを、なんで母ちゃん俺のハードディスクに、なんでだよおいってなるもんねそんなにもう見れないアニメとかいっぱい、レコンギスタとか J のレコンギスタとか全部保存してあんのにみたいな、なんでだよ母ちゃん、なかったから、なかった、鍋敷きなかったのよつって1位のお父さんの背中って怖えけどね怖えけど、いいんだぞ別に乗せてもいいんだぞ母さんつってお父さんいつもありがとうねつって、息子はもういろいろ分かんなくなってね口を聞かなくなるけどね続いて参りましょう、ハードディスクが4位になるランキング、ラジオネームキングダム面白いいいね、このラジオネームいいね、キングダム面白い、俺もそう思うキングダム面白いって感想をそのままラジオネームにしましたハードディスクが要因になるランキング、機動戦士ガンダムにてデムレイがアムロに渡してきたガンダムにつけるパワーアップパーツの正体とされているもの、要因外付けハードディスク、そりゃアムロだっていらないわな、父さんこんな古いものをってなるわな、ハードディスクなんかいもうあるよガンダムいっぱいそういうのついてるよ、3位のモバイルバッテリーもすごい好きだけどね作戦行動時間そんな伸びねえよもうテムレイ相当来てんなと思うよね、ハムロこれをつけたらガンダムの性能が 20% アップするだぞってモバイルバッテリーあとまあもうこれもすごい地味に好きなのがね、デジモン初代が1位っていうね俺持ってたわデジモン、一番最初のね、あのなんかくっつけて対戦できるやつあのくっつけるところをガンダムにガチャッとはめたいいね、はい、じゃあちょっとまあちょっと時間も押してきてるで最後の一つにしようかな、はい、じゃあ行きましょう、ハードディスクが4位になるランキング、ラジオネームチャーマン、古代マヤ文明人1000人に聞きました、ぶっちゃけもう発明しちゃったんだけど、さすがに後世の人間が引きそうだから、あえて後世に残さなかったけど、俺らすでに発明してたからね、と自慢したくなるものランキング。複雑だな、心が複雑だな。4位ハードディスク。俺らもう開発してっからね。残してねえけど、あえて残してねえけど、引くと思うから。外付けハードディスク。ってなるから、世界不思議発見がちょっともうフィクション感強くなっちゃうから、あえて残してねえけどってまたこれもなんかね、みんなねいいな、なんかみんな地味にいいやつを入れてくんのがいいよね、これもすごい地味にいいのが3位の自転車っていうありそうなやつ、すげえこのうわーって感じ、それってどっちみたいな、本当なんじゃないのみたいな、マヤ文明ぐらいだったら自転車を発明してそうってすげえいいな、3位自転車で2位が人工知能っていうバランスの取れなさバランス全然取れてないんだよ、で1位でまたお金を入れると自動で計算するレジっていうさ、バランス全然取れて、2位が1位に来いよって、マヤ文明人の中ではもうトップはあの自動で計算してくれるパートのおばちゃんが間違わないように自動であの小銭を入れたら計算してくれる、ちょっと読み込み長いやつね、ちょっと読み込み長いやつは、マヤ文明でもう前文明でもうあったのみたいな2位の人工知能だけバランス全然取れてない、全然なんかそれが滅亡のきっかけとかなってんじゃねえのってそのさ、レジより人工知能が暴走した結果みてえなやつじゃねえのかよつって そんなにそこは票集まんねえって圧倒的にレジに票が集まんねえ多分あのマヤ文明のおばちゃんたちだよね。マヤ文明のパートのおばちゃんがあれ便利だからねえいやーみんな素晴らしいね、素晴らしいハードディスクが4位になるランキングたくさん送ってくださいましてありがとうございました。来週のおまかせランキングのお題はこの後発表いたします。最後まで聞いてくださいというわけで、メールアドレス参りましょう。メールアドレスがtime-bug@hotmail.co.jp time-bug@hotmail.co.jp スペルは time-bug@hotmail.co.jp でございます。皆様のメールお待ちしております。はい、今週も長々と喋ってまいりました。まずは来週のおまかせランキングのお題でございます。来週はもう4月も終わりということでございますので、ちょっと時事ネタということで両面テープが3位になるランキングという、まあ、今週の大魔神部 G もほとんどね両面テープに関する話だったわけですけど、まあ、くっつき合う心みたいなところがねやっぱり、鍵になってくるのかなと。両面テープが3位になるランキング皆さん探してきてください、お願いいたします。あともう一つお知らせです。大魔神部 G がですね取り下ろしのラジオ音源を公開いたします。それがイベント内で公開されます。アンドロワブル、様々なアーティストと過ごす一夜限りの浦島太郎体験というイベント、こちらが2016年4月23日土曜日、もう今週ですね。こちらのイベント内で、このイベントのために撮りました大魔神部 G が公開されます。ちょっと詳細などはですね僕のツイッターに、このイベントのホームページへのリンクを貼ってあったりと、あと YouTube の方にも貼っておきますのでそちらから見ていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。いやー本当に笠原くんってもうなんかさなんかさなんかもう君マイペースにも程があるよね。あの僕は割とこのラジオ聞いてる人の認識だとさ、いつもなんかめちゃくちゃな白井さんをフォローする笠原さん大変そうって未だに言われっけど、逆だかんね本当に。このおっさんは本当に急に彼女を連れてきたりとか急に一人で行っちゃったりとかさ、映画とかさ、プリキュアは私一人で行くので、プリキュアは私はもう笠原さんとは行きませんので、他の方と私は行きますのでまあまた何かあったらね誘ってくれてもいいんだからねというわけで皆さん最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。また来週。